今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。本日はですね、6月11日で傘の日でございます。この日が入梅になることが多いことから、日本洋傘振興協議会が1989年に制定した記念日ということであります。というわけで今回は傘に関する楽曲の特集、アンブレラソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今日はですね、6月11日傘の日ということでございまして、はい、アンブレラソング特集というのをね、はい、お送りしてみようと思うんですが、一発目、お聞きいただきましたのはですね、ザ・フリーデザインというグループのアンブレラズという曲でございました。
はい、
ザ・フリーデザインっていうね、グループがいるんですけれども、そのグループが1967年に発表しましたファーストアルバム「Kites Are Fun」に、収録された楽曲でございます。で、作者はですね、メンバーのブルース・デドリックという人でございまして、プロデュースはイノック・ライト。そして、ザ・フリーデザインはですね、このデドリック3兄弟、クリス、ブルース、サンディというですね、その3兄弟によって、形成されたグループでございまして、
はい、
まあどういうんでしょう、まあ、ソフトなね、うん、今聞いていただいた ね通りやと思うんですけれども、ソフトなこうハーモニーと、それからこう、結構複雑なですねコード進行を主体とした音楽、まあ、そういったものによるロックを体現したようなグループでございます。
はい、
計7枚の、アルバムを出して1972年に解散してしまうんですが、
はい、
日本ではですね、こう、まあ、90年代にですね、こうソフトロックというですね、まあ、ジャンルがまあ少しこうブームになったんですけれども、そういうまあソフトロックという切り口からですね評価されて、まあ、その手の音楽好きにはすごく人気があって、もうその90年代から何度も CD 化されているという、
はいはい、
代物でございます。
はい、
まあ、非常にね音楽的に高度な作品がたくさんあってですね、うん、はい、非常に充実した作品をこうリリースし続けてたんですが、
はい、
まあ、このね今おかけしたアンブレラズの収録されているそのファーストアルバム「カイツアファン」っていうですね、うん、アルバム、まあ、それの、まあ、タイトルトラックである「カイツアファン」という曲があるんですが、
はい、
それがまあ全米114位というですね、まあ、ギリギリの、まあ、チャートアクションを記録しただけで、うん、
はい、
あとはもう全くヒットしなかったという、まあ、うん、そのどうでしょう、実力と成績がこう、うん、釣り合っていないというような感じのグループでございました。うん、
はい、
まあね、1990年代以降その特に日本のね、はい、日本の、まあ、そのソフトロックブームを中心として、まあ、再評価が起きたんですけれども、
はい、
まあ、その波を受けてですね2000年に再結成が実現します。そして2001年にはそのニューアルバム、がね出されて、はい、コズミックピーカブーっていうですね、はいはい、アルバムが出されて、まあ、それも、往年と全くね変わらない遜色のないですね、うん、素晴らしいものだったんですけれども、
はい、
まあ、2010年にですね、まあ、中心人物だったそのデドリック兄弟のクリス・デドリックさんが他界してしまったんですね。
はい、
というわけで、まあ、グループとしての、まあ、寿命も終わったかなという、はい、まあ、感じなんでございますけれども、いまだに人気があって、近年もこう、はい、ディスそのね7枚のアルバムがちゃんと、CD 化されて手頃にですね手に入る状況でございますから、
うん、
まあ、こういうソフトロック好きな人いますからね、
うん、
特にビーチボーイズが好きな人とか、
うん、
結構このソフトロックと、はい、まあ、ビーチボーイズって少しこうオーバーラップするような部分もあって、
うん、
きっと好きやと思いますので、
はい、
まあ、興味のある方はぜひね、
はい、
CD を買って聴いていただけたらなと思う次第でございます。
はい、
はい、さて今週はですね、まあ、結構ね、まあ、テーマがね、うん、
はい、
なんか歌にしやすいんでしょうか、
うん、
アンブレラ結構ありました。
はいはい、
それも結構ねこうポップで ソフトなポップな、はい、僕の好きな感じのですね曲が多くて、なかなか、うん、いい選曲になってるんじゃないかなと思いますね。うん、次もなかなかの曲でございます。まあ、はい、マニアックではございますが、今度はですね、黒人ミュージシャンでございます。まあ、アーティスト名を先に言いますとシシー・ヒューストン、あの、ホイットニー・ヒューストンのお母さんでございます。
おー、そうなんですか。
その人の、まあ、アンブレラソングなんですけれども、はい、1978年に、ね、出された Think It Over っていうアルバムがあるんですけれども、はい、まあ、そこに収録されたアンブレラソングを次は聴いていただきたいと思います。
はい、
シシー・ヒューストンでアンブレラソングをお聴きください。はい、シシー・ヒューストンでアンブレラソングをお聴きいただきました。
はい、
非常にポップだね、曲で、あの、なんかどういうんでしょうね、後ろのこう、シンセの音ですかね、うん、それがこう、ね、雨音をね、なんか連想させるような感じもするんですけれども、この曲はですね、まあ、その1978年 の、 その Think It Over っていうねアルバムに、はい、あの収録されているんですが、そのアルバムからまあシングルカットされた Think It Over という曲がございまして、はい、全米 R&B チャート32、全米ダンスチャート5位と、まあ、彼女のソロキャリアの中では最も売れた部類の、曲になるんですけれども、
はい、
そのシングルの B 面としてこのアンブレラソングが、収録されておりました。はい、これで両面シングルでもいけたんじゃないかと、ね、うん、ね、思うぐらいのね、うん、あのすごいヒット性のあるような曲な気がしますけれども、うん、
はい、
作者はですねアルヴィン・フィールズとマイケル・ゼイガーで、プロデューサーは、マイケル・ゼイガーとなってます。
はい、
まあ、先ほどもねちらっと言いましたけれども、シシー・ヒューストンは、まあ、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんなんですけれども、はい、このアルバムね、この Think It Over ってアルバムに、まあ、当時15歳だったホイットニーがバックボーカルで、うん、まあ、複数の楽曲に参加していると、
はい、
まあ、ある意味レコーディングにおける、まあ、デビュー作みたいな感じで、どういうのでしょうね、そういう意味でも、うん、そのポップスのね、うん、歴史の中では、まあ、重要な作品なのかなっていう気もしますけれども、うん、ね、ただこのアンアンブレラソングに関しては、ホイットには参加していないということなんですけれども、これを CD 化されておりまして、
はい、
今いい音で聞けますから、
はい、
ご興味のある方はぜひシシー・ヒューストンね聞いてみてやってください。
はい、はい、
それでは、今週もちょっとお便りの方ね行ってみましょうか。
はい、はい、今週もお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
先生こんばんは。
こんばんは。
いつも番組楽しく聞いています。
ありがとうございます。
最近お菓子のカールが何かと話題で久々に食べたくもなりスーパーに買いに行きましたところ、うん、棚から消えていました。
はい、
またの入荷を待ちます。うん、カールは子供の頃から大好きだったんですが、先生はいかがですか。うん、これからも素敵な音楽をたくさん紹介してくださいといただいておりますけれども、
なんかあれらしいですね、
はい、
東日本では
なんかねニュースになってましたね、
発売をもうやめると、はい、いうような感じで、西日本では買えるということなんですけれどもね。
そうですね。
カールは食べましたか。
まあよく食べました ね、
ね、
うん、
まあ子供の頃ね、
うん、
まあ、
はい、
ポテトチップスと並んでね、
はいはい、並んでね、
まあ、スナック菓子の一つの定番やったような気がしますけれどもね。
そうそう、まあ、カールなんかだからトウモロコシなんですよね。高温系のお菓子というのはやっぱ材料輸入に頼るのでね、はいはい、どうしても材料費高騰で難しいというのをヤフーニュースで見ましたけどね。
あ、ほんまですか。
はい、あ、そんなことらしいですよ。
なんか、
うん、
その、うん、往年と言いますか、一番売れていた時期に比べてその売り上げがだいぶ減ってるだなんだの、
うん、あ、まあそういうのもあるんですかね。
なんででしょうね、うん、
なんででしょうね。
もう飽きてきたかな日本人が。
そうなんですかね、うん、
でもなんかあのお菓子のあの感じ、
うんうん、
食感も含めてね、
うんうん、
あんなんて他になくないですか。
そうそうそう、ないんですよ ね、
うん、なのであれがもし完全にその、うん、なくなってしまったら、
はい、
なんかもったいない気がしますけど ね、
ね、一定のシェアは確保できそうですけど ね、 ね、
そのまあ伝統芸能的じゃないですけれども、まあ特許まで言ったら大げさなんでしょうか、う、まあ、あの製法も含めて、
ね、
キャラクターも含めてね、細々とでもいいの で、
ね、やってほしい
でね、残してほしいところですけどね。
実にもったいないですよね。
西日本限定にするから、
うん、
多分その東日本の人からしたら、
はいはい、
西に行ったら帰るみたいな、
まあそういうね、
多分あるなる、
うん、レア感がね出て、
そしたら
逆にいいかもしれません。
そしたらまた大阪とかまたなんか便乗して、うん、大阪味たこ焼き味とか
やるでしょうね。
まあ、それはやるでしょうね。
やるでしょうね。
やるでしょうね、間違いなく。
まあ、それもありでしょう。
それはそれでありかもしれませんね。
ね、まあ、何でもいいんで、とにかく残してほしいですね。
そうですね。
はい。じゃあ、まあ、そんなところでしょう
か。はい、はい、今週もお便りありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。
さて、アンブレラソング特集、まあっという間でございますけれども、
はい、
次がラストの曲でございます、
はい、
次はね、まあ、この曲、この曲でこの番組ではですね、うん、まあ比較的常連といいますか、私大好きなあのアーティストなんですけれども、
はい、
トッド・ラングレン、
あ、
ね、
はいはい、
トッド先生でございますけど先日まあ話それますが、
はい、
ニューアルバム出したんです、あの人。
あ、そうなんですか。知りません。
それが良くてね。
あ、あれはちょっと買わないといけませんね。
ドナルド・フェーゲンってやってたりね。
あ、
かなりね、
これはちょっとね、
なんかちょっと
スルーでした、ね、
トリッキーなことばっかりするんで近年、
はいはい、
なんかもうちょっと新作とか言ったらしんどかったんですけど今回は、
はい、
あのトッドです。
あの時の
あの時のあの時のトッドが帰ってきます。
帰ってきましたか。
まあ、7掛けぐらいですか、ね、7掛けぐらい、あの時の
ない、
そうトッドが帰ってきてるので、
はいはいはい、
これはいいですよ。
お、そうですか。
もうあのベストオブザイヤーの候補上がってますもんね、うんうん、
もはや、
もはや今年これかな、
半分にしてすでに、
そうです、それぐらいええんですけど、
は
い、
なるほど。
まあそのトッド・ラングレン絡みのね、
はいはい、
やつなんですが、
はい、
まあ、そのトッド・ラングレンの、うん、そのソロではなくて、
はい、
あのユートピアっていうね、
うん、
あのバンドのやつなんですけれども、はい、そのユートピアがですね、1979年ですね、はい、に出したアルバムに、うん、アドベンチャー・イン・ユートピアっていうのがあります、はい、で、まあ、そこからね、セット・ミー・フリーという曲がシングルカットされて、
はい、
まあ、全米27位を記録したりしたんですけれども、
はい、
それのまあ B 面曲でございます、
はい、
で、まあ、そのアドベンチャー・イン・ユートピアには今からかけるその曲は、うん、
はい、
収録されてないんですね、
はい、
まあ、B 面でしか聴けないというような感じだったんですけれども、
はい、
今はまあその現行のね、うん、出ている CD ではそのボーナストラックとして、
はい、
収録されておりますので、
はい、
気軽に聴くことができるというナンバでございます、
はい、
独特の、どうでしょうか、うん、コード進行というかね、うん、
はい、
なんかその分数コードのようなものをこう、うん、うまく使いながら、うん、ちょっと気色悪い感じをさせつつも、うんうんうん、ポップという、
そうですね、どこか違和感があるようで、でもポップと、
そうそう、それが僕はトッド・ラングレンの、魅力だと思うんですけれど、うん、それとどうでしょうね、うん、ダイナミズムのないメロディライン、
うん、難しい話になってきましたね。
なんかあんまりはっきりとしたメロディラインじゃないんですよ。あんまり音階も動かないというか ね、
あ、なるほどね、あ、それはそうですね。
そうなんですよ、
うん、
でそこがね、
はい、
そこが好きなんですよ、
はいはい、
でそこが多分、うん、その爆発的なヒットとかを、うん、
はい、
がトッド・ラングレンの曲でない理由なんだと思うんですよね、うんうん、
はい、
ちょっとこう音楽をかじった人間とか、はい、なんかそのコードのこととか、
うんうん、
なんかそういうことをちょっと理解した上で聞かないと、
あ、
なんやろ、
そうですね、
って思うんちゃう、
うん、ベースを理解した上で、
そうそうそう、
もうちょっとこう変わったのね、
そうそう、
聞き尽くした後のみたいな、
そう、そうなんですよ。だからまあある種ミュージシャンズミュージシャンなんかなっていう気がしますけどね、うん、この人 ね、
う
ん、
そうですね、
この次の曲も、
はい、
その非常にどういうんでしょうね、
はい、
ポップなんです、
はいはい、
全体的には、
はい、
全体的にはポップなんですけども、うんうん、でもなんかちょっと変態的なんですよ、うん、入れてくるフレーズとか
一筋縄ではいかないと、
そう、
うん、
まあそれが魅力だと思うんです、
うん、まあそうですよね。
それで、
はい、
その、
うん、
まあ、その曲の A 面ね、本来の A 面の Set Me Free って曲なんですけど、はいはい、これもまたいいんですよ。すいません、聞いたことあります？
Set Me Free に何か入ってましたかね、
このアドベンチャー・イン・ユートピアに入ってる。
あ、これちょっと持ってないですね僕、
これね、はい、絶対好きなやつです、
うんうんうんうん、
あれです、
あれ
トッドのA 部分が出てるやつです、
はいはい、
それから、
はい、
このねシングルは、
はい、
それこそ、
うん、
結構 A 面 B 面ともに素晴らしい、
うん、まあ、
トッドの作品の中では ね、 そうですね、
このアルバムをじゃ買うべきですね、
そうですね、うん、と思います、
うん、
ただボーカルがねトッド・ラングレンじゃないんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
2曲ともベースのね、
はい、
カシム・サルトンさん、
はい、
っていう人が、はい、あのボーカルを担当してます、
はい、
ただなんかトッドっぽい声やし、うん、そこはもうあの、
まあ、聞ける
普通全然気になりませんので、うん、もうはい、トッドやと思い込んで
そう思ってね、
はい、というわけでまあそんなね、
はい、
トッドラングレンガラビ、まあ、ユートピアのアンブレラソングを、はい、あの次は聴いていただきたいと思います、はいはいはい、1979年のアルバム「アドベンチャー・イン・ユートピア」のボーナストラックより「ユートピア」で「アンブレラマン」をお聴きください。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでアンブレラソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね、6月18日なんですけれども、6月の第3日曜日ということで父の日でございます。
はいはい、
というわけで、この時期恒例の、特集なんですけれども、次回は父に関する楽曲の特集、ファザーソング特集をお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。その目